宅配便です。
はいはい、
ラジオ日経からお届け物です。
株式宅配便です。
資産倍増計画、北浜龍一郎の株式宅配便。
皆さんこんにちは、福井です。
こんにちは、加納ちゃんやこです。
そしてこの番組のメインパーソナリティ、
こんにちは、北浜龍一郎です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
3レートみたいですね、とりあえずはね。
で、水曜日ですよ今日。
そうです。
言わなきゃいけないことがあるんじゃないでしょうか。
いや、あのどうしようかなと思ってたんですけどね。
いやいやいや、
じゃあどうぞ。
いや、株が上がるぞ水曜日。
はい、
ですよ。
ありがとうございました、
はい、いくら上がってますか。
はい、日経平均株価前引けは94円57銭、高16,830円22銭、トピックス 1348.50 プラス 8.29 ポイントとなりました。日経平均株価今日も全場高値圏終わり。昨日は高値を
3連投ですよ。3連投 ね、
ですね。
つまり10月に入ってからずっと上がってるという形になりますからね、
うん。
だいたい月始めは波乱が東京市場の常ですから、
うん、そうでしたよね。
そうですよね。それから考えると本当にね、意外や意外の強さですよね。本当にあのちょっとね、珍しいぐらいのいい展開ではあるわけですよ。
特に4月とか9月とかこうなんか始まりのところで下げるの多かったでした、
そうなんですよね。10月もそういうようなその性格を持った、うん、節目の、ね、月なわけですから、
はい、
それがそのいいスタートを切ってるわけでね、こういう点は非常にあの、うん、嬉しいですよね。安心もしますね。
先行きも安心できるというわけでございますか。
いや、今日3日後までね正直言いましてね、私はあの、これ今その3日間の話だけじゃなくて、うん、まあ、あの年末のね、今年のそのなんて言いますかね、あのこうトータルしたあのトータルした見方で言うとね、あの、まあ、10、11、12とね3ヶ月が残ってるわけですよね。だからこれね、本当にここで上がってくれなきゃ非常に困る3ヶ月なんですけども、うん、まあ、それがね、黄金の3ヶ月と呼べるかどうかというところに来てるんですけども、
うん、
私は例年通りね、黄金の3ヶ月になってるんじゃないかなと思いますけどね。例年その10、11、12っていうのは黄金の3ヶ月になる可能性が非常に高いわけですよ、
はい、
で今年そうなるかどうかが、まあ毎年のことなんですけど、そのね、月がその年が大事ですけども、本当にどうなるかなと思ったんですけども、今のところは黄金の3ヶ月という言葉を外さなくてもいいかなと思ってますけどね。
で、その黄金の3ヶ月、はい、それぞれ蓋を開けてみるとですね、はいはい、これまでのところ理由あるわけですよね、
う
ん、
そうですね、
日銀の支えとかそういう、
そうですね、
今回はまああることはあるんですけれども、
はいはいはい、
なんとなく、それ安心してね、
ええ、
黄金の3ヶ月を迎えられるのかよって言いますと、
ええ、
どうなんですかって感じしちゃうんですよね。
常在戦場ですからね、あの株式市場はね安心はしてられませんですよ。そなたの丸を見てくださいね、安心しちゃいけないと言っておりますから、
うん、
それと同様にですね、安心はできませんけれども、
はい、
やはり方向性というのは大事ですから、
うん、
あの一応ですね、その非常に、ね、魅力的な未来があるというふうにはなってないんですけども、
なってないですよね。
あの非常に大きな不安材料のね、その不安の度合いっていうのはね、うん、少しずつこう軽減はされてるんですよね、
うん、
でそれだけでもやっぱり評価はできると思うんですよね、
うん、
あの目先このところですよ、例えばドイツ銀行のね、
はい、
経営不安説とかいうのがあったわけですから、うん、まあ、そういうのも軽減してますよね。あの米国が貸すであろうと思われた1兆4000億円のね、
負けてやりましたからね、
課徴金をね負けてやるとかね
まあでも報道ベースでまだ、
うん、まだ分かんないですけどね、
まあ、そうですよね、そうですよね、
うん、
ですからまあそういうふうに少しでも軽減されれば、まあ株が下がりにくいということがありますので、うん、まあ、これまで報じられたね、大きなね、そのまあ懸念材料がね、一つこう株式市場の重荷から外れてくればなおさらいいんですけども、
うん、
ちょっとこう軽減されるだけでもいいわけですからね、
うん、
もちろんもっと大きなものがあるんですよね。あの、大統領選挙を予定されてるわけですから、
そうですね、
それはやっぱりね外せませんからね、
うん、そう、あれがどっちになるかまだ全然分かんないですからね、まあ、1回目を終えただけ。
そうですよね、でも正直言って私はああいうのはね、どちらが勝つかっていうのはね、あの株式投資の場合には 特に問題ありませんよね。こう株式投資をしない場合の、ね、予測としてね、いやクリントンさんが勝つだの、トランプさんが勝つだのという議論は、ね、あっていいと思うんですけども、うんうん、投資の場合は、ね、どちらかと構わないからね、正直言いまして。
まあまあね、
そうですよ、
そうとも言えなくはないですけど、
ね、いやいや、そういうシフトをしておかなきゃいけないということですよね、うん、どちらかっても構わないシフトをしておく必要がありますよね、うん、そういう意味でね、そういう意味でね、うん、それは自分の個人的な好みでね、いやクリントンさんだよ、いやなんとかさんだよっていうのはありなんですけども、投資はまた別ですからね、ですから、
いつもおっしゃってますもん、それはね、
そうですよ、それはもう非常に大事ですよね、う
ん、どっちになるかによって全然スタンスは変わりますか、やっぱり、は
い、特に大きく変わらないと思いますけど、ただ、そうですね、
トランプさんになっちゃうから
やっぱりね、結構厳しいことを想定しておかなきゃいけませんですよね、でも市場ってのはほら、事前に先取りでこう不安材料も先取っていきますから、うん、その先取ってる状態を見ればね、どちらが勝つかということもある点分かりますけれども、その投資の仕様もあるわけですよね。例えばトランプさんが有利だというふうに市場が見ていきますとね、市場はもうその前に下がりますから、うん、そこを買っとけばいいということになりますからね。だから自分が答えを出す必要はありませんよね。市場が出して、もう事前に出してきますから、うん、ですからそれを見ながら我々は投資していけばいいわけでね、うん、選挙結果にで投資するんじゃないですから、投資家がどういう判断するかに投資するんですからね、うん、
確かにその大統領選挙になりますとね、はい、いろんな政策の違いお二方あるんですけれども、うんうんうん、その政策の違いの中でも、はい、例えば、株が上がるような株っていうのも日米ともにありますしね、どちらになってもね、
それはありますよ、もちろんそうですね、
ということなんですけれども、
はい、為替の影響、
それと絡んでって言いますか、はい、それと前になるか後になるかですね、はいはい、やっぱりアメリカの金融政策の問題がありますよね、
ありますね、それはありますよ、
今日あたりも、今日あたりって言いますか、はい、中中米、アメリカもヨーロッパも含めて引き締めに動くんじゃないか、はいはい、っていうのでね、ちょっと、相場はナーバスになっているんです
よ
ね、
まあ、米国はナーバスでしたけど、東京市場は、結構ねいい動き、
まあ、関係ないですけど、
それは何かというとやはり、うん、今のところね、相場を動かしているものはね、そういう金融政策ではなくて、うん、オイル価格ですよね、
うん、
この前そのオペックがね8年ぶりぐらいにね、はい、値上げじゃなくて
減産、
その生産量の抑制というふうな方針を、まあ、非公式なんですけどもね、うん、まあ、打ち出したということが、ね、非常に大きくて、はい、この原油価格が上がれば東京市場上がりますからね、でそれに支えられている展開なんですよ、今日あたりもだから原油価格はね、うん、いい動きなんですよね、
そう、
インフレなんかね、うん、WTI は結構
市場が49ぐらい、
もう50ドル近いでしょ、
50ドル近いですね、
だからこれがね今日の、ね、東京市場も支えていると、見ていいと思いますよね、だから60ドルいくかどうか分かりませんけれども、うん、まあ、50ドルはいく手前のところに来てるわけですから、うん、まあ、今はさっきも言いましたけれども、その金融政策うんぬんかんぬんといういろいろ話出てくるんですけどもね、うん、あるいは今週末がね雇用統計の発表ありますから、それとの兼ね合いでもね、その金融政策をうんぬんしたいわけですが、やはりさっき言いましたよね、原油価格が一番大事だということですよね、
うん、今はね、
はい、そうですね、
うん、はい、でもそれがまとまるのかどうか、今度はそっちゃになってますね、実質的にはね、あれ11月の半ばになるわけですよね、割合で、
そうだから原油価格ってなったら三菱商事なんか株はどうなってますか、ちょっと分からないですけどね、見てないですけどね、そこで答え出ちゃうじゃないですか、すぐどういうふうにやればいいかっていうのはね、うんうんうん、だからそんなの心配することないですよね、三菱商事はどうなの株は
ね、まあそういうことに関しては
11円安だ私の予測では上がってなきゃいけないですよね
多くの人々はそんなにすんなりとまとまるはずがないよ、ロシアもあるしなんだ
って、ね、そうそれはそうですね、うん、まだその規定の生産量というか目標の生産量に達してない国がありますからね、
ありますよね、
全体としては多いんだけどね、
じゃあアメリカだとそういう意味で言ったらリグの稼働リグ数がまた増えて
る
んですよね、
それはまた増えてるらしいですね、うん、ですからそういうものはあるんですけども、やはりね、なんて言いますかね、生産量を抑制しようという声が出てきていることがやっぱり大事ですから、うん、
まあ、でもそれは、はい、まあ、今日はたまたま違いますけれども、はい、商社株なんかにとっては追い風になるということですよね、
そうですね、今日はちょっとね、うん、三菱商事下がってますからね、
昨日の WTI は小幅反落でした、
あ、そうでしたか、
今日に入って49ドル、まあ、50ドル近くまで、
時間外
でね、
時間が、
うん、
やっぱりほら、
金子さんが
正確に言ってくれますね、うん、はいはいはいありがとうございます、
その通り映してるわけですね、
昨日だからほら三菱商事の株は新値じゃないですか、うん、新高値じゃないですかね、うん、 今日はちょっと、11円安ですけど、いい動きしてるじゃないですか、そのものね。
年初来
高値圏ですね。そうですよ、そうですよ、ほら、そういうところに来てますからね。
でも円安じゃない、円安に今後触れるかどうか分かんないですけど、プラス原油高ということになったら、はい、まあ、日本で生産してる企業なんか困りますよね。
え？何ここ困るの？円安。
だから原料高になっちゃいますよね。で、転嫁できない。
福井さんがこんなこと言うかね、本当に
悪い方へ取ると。
そう、悪い方へ取る。そうそう、
原油高が嬉しいんですよ、とにかく。
誰が？
ああ、日本のメーカーもね。なぜか、
そこですね、
企業ってのは売り上げを増さなきゃいけないわけですよ、うん、売り上げを増すためには製品価格は上がらなきゃいけない。
そう
ね、製品価格が上がるためには原材料がね、途方もなく上がればダメなんだけどもあの原材料が高くなった方が、うん、製品価格に転嫁できて、うん、上げることができますから、
言い訳ができますよね。
売り上げもね、増えるんですよ、うん、だからそのために原油高の方がね、好ましいわけです、うん、まあ、原油高が好ましくない会社もありますよ、うん、ですけど、そういうふうに考えてね、うん、原油高歓迎というふうに市場はそういう形で動いてるということになりますね。
でも例えばこれまで日銀単価なんかを見ましてもね、はい、消費ベースやっぱり大企業の車ぐらいは良かったですけどね、良くないですよね。
良くなかろうが何だろう、株に影響ないとかいいじゃないですか、う
ん、あれ影響なかったですね。どうしてですか？
ほら、そんなこと誰も見てないから、
やっぱり消費があれだけね落ちちゃうってことは、高くしたらますます売れなくなっちゃう。
いやいや、それより何より株さえ上がればいいじゃないですか。
確かにそうなんですけどね。なんかだんだんあれですね。それを言われたら終わりですよね。
原油があんまり下がると、やっぱサウジが心配とかいろんなこと言われますよね。
ああ、それがあるよね。うん、本当。ほらほらほら。
でも、下げてんのはサウジですからね。
そうそうそう。サウジはさ、あの、違う目的で下げたらさ、下げすぎて困ってる。
下げすぎて困ってる。
今回ちょっと態度を軟化してきたのは、よっぽどサウジ危ないんじゃないかって話出てますよね。
うん、出てますね。
出ますよね、あんなに下がればね。うん、結構厳しいと思いますよね。溜め込んだお金といったってね。
うん、実はオイル価格が上がってくれる方が日本株は上がりやすい。
もちろんですね。
為替ちょっと円安に来てるっていうのはどうですか？
それは好ましいですよね。やはり、またね。
また、それで日銀単価で言う、日銀単価は7円80いくつですからね。5円も開いてますからね。
日銀単価は、まあ、ポイント数がね、上がらなくて横ばいだったということですよね。本当は8、大企業製造業の DI がね、8ポイントになる予定だったのが6ポイント、予定の6ポイントだから、まあ、あれですけど、まあ、悪化しないぐらいマシという感じですよね。
確かに反応しませんでしたね。
反応しないですよね。
あれなんで無視したんでしょうかね。
いや、横ばいじゃとてもじゃないけど、どうしていいか分からないから。
分からない
から するんですよね。するんですよね。ですからマイナス要因にもならなかったから、うん、まあ、そういう点では助かったということになりますけどね、うん、もしくはそのマイナス要因だってもね、今の相場だとね、今の、うん、その一般的なマイナス要因っていうのは、はい、株式投資にとってはプラス要因になりうるわけですよ。要するに金融緩和の、うん、継続だとか、さらなる金融、追加金融緩和の理由が必要、求めてるんですから、うん、そうなればね、ちょっとこう景気があまり良くない方がいいというふうに株式市場っていうのは、変築なところがあってね、
まあ、
そう
考える、
米国市場なんかもう特に典型的にそうですよ、うん、ちょっとしたマイナスのデータが出ると株が上がるんだから、うん、それは何かというと、金融緩和を継続するという期待だけだからね、うん、少々、景気が悪くなっていいはずがないのにかかわらず、うん、そういうふうに。投資家は考えるわけですね、機関投資家なんか特にそうでね、うん、とんでもないことですけど、
だ当面のところはそれでもう金融緩和だからどんどん行っちゃえばいいって、どんどん行けるかどうか問題なんですけどね、うん、で先ほど言ったようにそれこそヨーロッパあるいはアメリカだテーパリングってやつですよね、
はいはいはい、ですからその中でね、日本は挟まってる形で、どちらにもこう動きにくいというのがありますから、うん、思い切った手は打てないわけですけども、うん、まあ姿勢としてはね、緩和姿勢を鮮明にしたってことは確かですから、うん、さらなるね、マイナス金利の拡大も、まあ、匂わせてるという形にはなってます
からね。あれ方針転向って言ってる方もいらっしゃいますよね、これまでの。
いや違うと思いますね。さらに拡大する方針は変えてないと思いますけどね。たまたま9月は、だって9月に拡大しなかったっていうのは喜んでますけど、だってあれはちょうど半年してるところだから、うん、一応結果がどうなったかなっていうのをこう観察する期間が過ぎたということですから、うん、じゃあいよいよ、ね、拡大しましょうかという方針に入るかもしれませんよ。
いよいよ、
そうそうです、
ね、ますます深掘り、
そうそう、深掘りしてもおかしくないですよね、うん、だからそれはまあ解釈の違いで、うん、いや深掘りなかったってもうないぞっていう人がいますけど、ちょっと私は楽観的すぎると思いますけどね、うん、
でもその金融政策によってそれ支えられてる、それが安心だからいいやっていうことになりますと、はい、やっぱりどうこう気になって気になってしょうがなくなっちゃいますよね。
何かと
動向が金融政策のところ、ああもちろん本当に深掘るのか、それこのままなのか、ね、完全に変えちゃうのかとかね、
でも根性入ってると思いますね。2% を達成するというためにはね、うん、何でもするというような姿勢そのものは生きてますから、うん、やると思いますよね。
ここでやらなくても原油価格が上がればそれで、
そうそうそう、おっしゃる通り ね、いい形なんです
ね。日銀も原油価格で逃げてますからね、逃げられなくなっちゃう
んですよね。それはそうですよね、原油価格上がってくればね、うん、いいと思いますけどね、うん、だって原油価格がどんどん下がってることも 2% 達成できない理由の一つですから。
もう多くはそうですね、輸送コストとかそれに全部反映してますからね。そういうことですよね。でも庶民レベルでいきますと十分高くなってるんですけどね。
まあね、
卵、トイレットペーパー高いですよ。
あ、そうなの、はい、卵は温泉卵を買って毎日のように食べていく、あれ高いのかな、どうなの。
高いですよ
温泉卵。
高いです
よ、売ってんだよ温泉卵最近。4個いくらとかね。
最近じゃないですよ、昔から
昔から売ってますよね。
あ、そうなの。
美味しいですよねあれ。
そう、うちで買い始めてる最近。
箱根もほら売り出しましたからまたね、
箱根の温泉卵、
温泉卵普通のこれからシーズンですから。いや、あそこの
箱根以外
なんでしょ、うん、
そりゃ昔から売ってるに決まって
る。いや、一時閉鎖したじゃないですか。
あ、そうかそうか、そうね、うん、そうそう、温泉卵ってさ、はい、基本的にさ値段が安すぎるんだよとか、
うん、
もうめちゃくちゃ卵の、ね、価格は上がらないんだよ。
だってあれはもう安定してるもんですからね。
安定してるったってさ、その養卵家というかそういう人たちはもう非常に困っちゃう。
困ってるかもしれないですね。
そうですよ、う
ん、なんか組合がないんだそうですね、
う
ん、
あ、だからか、うん、そういうのもあるよね、うん、あれ相場作っちゃえばどうなのこれ。
あ、あります
か。あれあるんじゃないですか。卵は大体あるんですよ、あれ市場が。
あ、市場が、
うん、あれ卵あったと思うよ。なんか豚肉あったら全部あるの。
新しくなんか作り、
あるあるあるよ。
あるかな。ちょっと、ね、あの不安な
んです。でも昔はその鶏卵市場を経営してたのが大体私100円で買ったんです。そうそう、最近230キロだと思
ったんですよ。ああ、それはもうね、いいよね。うん、僕だったらそれぐらいね、あげてもおかしくないと思いますけどね。うん、もう卵はだってさ、もうね、栄養素の元だからね。うん、
だ卵は上がるよりも株にはそのぐらいのあれで上がってほしいんですけどね。
いや、それはだから次第に上がりつつありますよね、うん、
でも確かに卵もね、一時期よりちょっと落ちましたけどね。
ああ、は
い、一時期は260円300円した
またちょっと下がってますよね。
ちょっと下がってるんですよ。
あ、そうなの、主流感覚はその辺よく分かんないよな。
いや、だから一時期おデフレかなと思ったんですが、
はいはい、
ああ、インフレかなと思ったんですけれども、うんうん、やっぱりまた元に戻ってるんですよ。
ちょっとそんなとこあります、
ね、うん、それはそのね、鶏飼ってらっしゃる方はね、困りますよね。
天候とかもあります
よね。まあありましたね、今回は ね、大雨、台風、今はまた北陸、東北が
注意点してね、うん、
でもこういうこといろいろ話してますけど、はい、やっぱり黄金の3ヶ月って言っても、はい、なんか何もないような感じがするけど、いろいろ考えてみるとやっぱりいろいろ懸念材料ありますよね。懸念と言っていいのかどうなのか。
懸念もあるけれども、うん、その需要が喚起される部分もあるんですよ結局、うん、
年末に向けて期待できるのはどの辺ですか、うん、消費
って。あ、おっしゃる通りです。でも消費はもう間違いなしですからね。皆さんさ、築地に今年はすごいよ、もう築地移転だどうのこのって思う、すぐ実現できないとは言う、できそうもないとは言うもののね、もうね、めちゃくちゃ行くね。
築地最後に行っとこう。
そうそうそうそう、
どうなるか分かんないけど。
そうですよね、もう見えてますよね。それでカニとかね、なんかね、イクラとかさ、うん、もうやたら買われちゃいますよ、うん、もう足りなくなっちゃう。水産会社の株はどうなんですかね。
ほら、そういうところでやっぱり見るわけですよ。違うな、やっぱり目の付けどころが。
もうイクラがもう目に見えてるじゃないですか。
じゃあ目の付けどころが違うということを実態でこれからね、はい、チェックしていきますよ。銘柄でいきます。
銘柄、
はい、
先週のやつは私楽しみなんですよ。
ないえ、おお、そうだ、思い出しましたよ。
はい、先週の銘柄は ABC マート
2670267
もうブーツですか
ね。28日、6990円で7000飛び20円です今日の前引け。これ翌日に6740円の安値をつけてちょっとドキドキしましたが、うん、そこから持ち直してまいりまして、7000飛び20円と今日の前引けはなっております。この間の高値、昨日を7270円です。
ぶっ飛んだじゃないですか。だって今日は下げてますけど、ほら、
いや、6990円ですからね。
え、
始まったところが、
はい、
先週は
6980円。
それ低いところから見ないでください。先週から見てください。
先週のところはだから6、ここでしょ、ここ、え、何日？
6 月の28日の寄り付きから見ているので
。そう、27日の銘柄ですか。
はい、
27日だっけ、
はい、28日ですか、28日の寄り付き。
28日
そうなんです、ね、
こっからか、
ええ、そうなんです、
ちょっとね、あの
翌日ちょっと下がりまして、
ああこっから下がってるね、下がりましたけど、ほら、ここからだって、ま、ね、ここいいですか、ね、これ6000円でしょ、要するにね、あのカウント開始が、
は
い、ん7000円くらい、いやほぼ
7000円です、7000円ね、ほぼ7000円でしょ、はい、だからこれがこの昨日なんかからいくらなの、これ
7270円、
ほら270円も上がれば立派なもんですよ、これ違います、
10月3日に330円でした。
福井さんうんと言わないでなかなか
僕が北浜さんに期待してるのは、
はいはいはい、
やっぱり 10% 以上動いてほしいですね、上に
まだ1週間ですから、ね、
だからまだ日数ないじゃないですか、そっからね、
これはだって北浜さん言いましたよ、
はいはい、
冬になればブーツを履く、まだ早いんですか、それじゃ
福井さん、
はい、
言ってもらうけどもねまだブーツを僕見たんだけどさ今とこに、ね、いないいない、今一人だけ見たね、一人だけ、
長靴は僕も見ましたけど、ブーツ
長靴じゃないブーツの女性を一人見た、
早
い、ね、早い、
それだけですよ、
だって昨日30何度とかあったんですよ、
32度でした
ね、あの昨日こと、そうだね、そういえばひょっとすると彼女さんかなと思って前回って違ったね
妙に暑いんですよ最近、そうそう、
だから年末まで考えてくださいよ、うん、まだ3ヶ月あるんだからね、
ええ、
その間だからさ、ブーツの顔もう履く人はね、どんどんどんどん増えるから、もうかっこよくなるんだよ、は
い、でその場合も年末ですからね、これ
なんだっけ、
そうですね、
そうですよ、
六甲バター2266は9月21日の銘柄で、23日寄付が2890円、今日の全引け2919円、この間の高値が3100円、六甲バター2266です、
うん、
23日の銘柄で26日が10高値になってますかね、
そうですよね、
はい、
そこからちょっとあれですけど難聴ですけどまあ何でしょうかね、高値をキープしてね、ちょっと一押ししてるという形ですけども、これ今日だって下げたかったって10円だからね、特に下げてないんですよね、ですから、これもね、この前も言ったと思いますけども、とにかくバターよりねチーズですから、
チーズですね、
しかもね、ベビーチーズみたいなものだったら首位ですからね、うん、これから年末にかけてですね、うん、チーズチーズチーズということでですね、
これ年末ってもうすぐですよね、うん、いや例えばそういう意味で言ったら、ね、半年がいいんで前がいいんですか、それとも3ヶ月前がいいんですか、い
や3ヶ月前ですね、
3ヶ月前、
何でもかんでもね、
何でもかんでも3ヶ月前、
そうですね、
3ヶ月、
はい、うん、3ヶ月ですよ、
次は住友ゴム、9月14日の銘柄です、はい、住友ゴム5110は9月15日に1517円で、本日全引けが1586円、この間の高値は1590円、今日つけてます、
これはね地味な動きなんですけども、うん、まあそうですね、ちょっとこう上抜ける力っていうのは弱いですけども、ただその下げもしないわけでね、ちょっと横ばいがちょっと続いてますよね、うん、基本的にはね、ですけども、まあゴム需要その他はね非常に堅調は堅調ですから、本当はねもっとこう円安だと強いんですけども、こういうね下値をちゃんと固めてね、もう今日なんかちょっと意外な強さでね、ちょっと意外ですけども、強いことに変わりませんけどね、
これ90円まで今日あるので、
9
月9日高値が1600円ちょうどなので、
そうそうそう、
これ抜けると、
うん、もうね、まもなくですよね、
はい、
そんな感じですけどね、うん、まあ堅調堅調ですけど、ちょっともっと上抜けてほしいところですけどね、
うん、
はい、
はい、
これ車のタイヤ円安で原油高で、
そうそうそう、
オイル高になってる、車に乗らなくなっちゃって、
いやいやいや、そこまではね行かないと思いますね、
行かない
と思いますよ、
不走価格4368が9月7日の銘柄、8日に1930円で、本日全引けが2122円、
うん、
今日が
この間の
高値で2235円、
この株は何、これ上がりっぱなしだね、
そうですね、
上がりっぱなし、
上がりっぱなしだね、すごいね、
うん、
そう、
どこがそんなに上がるんだろうね、
まさにね、この
これはリンゴさんのね、はい、世界ナンバーワン、
リンゴ数でしたっけ、
リンゴ数、うん、ね、世界ナンバーワンですからね、うん、このそんなに人がそのリンゴ数を飲むのかなと思いますけど、
あれを聞いてからいろいろテレビの宣伝
はい、はい、
通販番組ある、
はいはい、
もうなんとか数なんとか数ってそればっかり気になっちゃってい
やいやいや、本当に酢は体にいいって言うじゃないですか、
ね、
柔軟になるとかいろいろ言いますよね、
あ、言いましたよね、
そうですよ、そうですよ、
タコなんかもうお酢を取ってい
やいや
タコ捨てられましたね
ちょっとこれ点数どうなの？
ね、総価格は。
あれまとめだよ。無視無視だって。
無視無視
無視。タコスの巣は無視だって。
はい。続いてブラザー6448が9月1日に1724円で、本日全引けが1833円。
うん。
これも続伸でちょっと足元でピュッと。
新値ぐらいいってるんですよ、これブレザー。ほら、そういう風に見えないのにね、
うん、
ちゃんとこう、何でしょうか、コピー機だとかね、複合
やっぱりなんだかんだと言っても、はい、北浜さんはすごいということを実証したわけですね。
いやいや、着実に、すいません、着実に上がってることは確かですか、
ね、着実に上がって
ますね。一つだけだったんですか、何かね。もう堅調ですよ、堅調。
彼女ちゃんは取り出して
記事つけたいのはありますか？
記事つけるようなもありますか？
記事つけられますか？記事つけてくださいよ。早くつけろ、ほら。
ケチつけてね。ないケチ
が。ケチが見つからないみた
い。逆に東京ベースいきますか。
いきましょうか。ないでしょ、でも。
東京ベース。
東京ベースは今日2152円
なんだ
けど。
3415です。3415。東京だから東京ベース。ただそれだけの東京という名前がついてる理由だけで選んだ銘柄です。
東京バナナ。
選んでいただいた時は2901円です。はい、7月14
日。はい、
で順調に3000円。
お。すごいね。
これ東京ベース？
東京ベース3415です。
3415です。それですね。
はい。はい、で7月14日が2901円なんですけど。あ、そのとこだ
ったの？7月？
そう、
7月14日の13日で選んでい
たんですか。はい、7月ってこんなとこだよね。
ですよ。
これなんか変わってると思います。
あ、そうだね、
原価化していただかないと、ね、はい、今修正株価になってるので。
あ、そうだね、
はい、
まあでもそうやってね、
いずれにしろ
大きく上げた
チャートだけ見ると、
だ7月のところで言うと、うん、あれだもん、 何日ぐらいだっけ。
7月14日2901円。
これだと14日で、14日ってどうなんだよ、うん、この辺。
7月14日っていうともうちょっと上です、先生。
この辺か。
6日が1490円になってますね。11日です、それ。13。
お、ここだ。
はい。14日。1400円。
1450円。半分ぐらいの関東でこれされてるぐらいですね。
まあそんな感じですね。
倍すれば。
まあそこから、結構上がって、一旦下がりましたけど、うん、また持ち直してね。上がって
き
て
るんです。いいですよね。
やっぱり東京ですからね、
うん、
もうだってさ、毎日さ東京というさ、言葉を聞かない日がないよ ね
東京都議会が始まって東京という言葉を聞かない日がないよ ね東京豊洲とかね、
もうあのね、もう日本がさ大統領選だったらさ、はい、すぐ決まりそうなね決まっちゃいそうなだからね、何かとちょっとね、
はい、
まだまだ、
ね、話題が多いところですよね。
1対2分割をしているので、ちょっと場合が違っております。
す
ね、うん、はい。以上です。
いいことですね。
東京小池、小池東京とそうなんですね。
小池しっかりしてるなんですよ。しっかりしてるじゃねえかって感じですよね。
いや、もうね、もう怖いね。なんか近づくの怖そうだね。
ということで今日の銘柄、すいません。はい。はい、
ああ、そうか。
はい。
FP コですね。
FP コは、食品トレーでしたっけ。
そうそうそう、おっしゃる通りね。
FP コ7947は5660円で50円安となっておりました。100株単位です。
僕はね、やはり株式で、まあそのなんて言いますかね、業種ももちろんその業種というかそういうのを着目するんですけども、ビジネスモデルってやっぱ大事だと思うんですよね、うんうん、はい、でビジネスもこの FP コのビジネスモデルはその食品トレーなわけですけども、ああいう惣菜容器とかね、弁当容器とかね、うん、ここでそのビジネスモデル的に優れているというところは、これは消耗品であってね、うん、次々と消耗されていくというところでね、はい、こう経営の安定度が非常に高いと思うんですよね、うん、そういう点でね、FP コなんですね、うん、だってさ、もうスーパーだなんだかんだ、これからの季節は特にね、
はい、
このなんて言いますか、惣菜とかさ、うん、よく売れるわけだから、うん、もういくら作っても間に合わないぐらいいっぱいあるわけですからね。
これ北浜さん FP コ大好きですもんね。
そうですね、
時々取り上げ
とるやつ、ね、
DVD にも入れていただいたとか、
ね、そうそうそう、
だいぶ安い時でした、
ね、それはだからやはり今言いましたよね、うん、ビジネスモデルを見てるということですよね、うん、そういうことでこれ業界首位ですから
ね。みんな取れですもんね。
そうなんですよ。
あれ
黒いトレーだとさ、なんか高そうに見えるね、
ありますよね。
ありますよね。こう飾りがついてるような、うん、色がついてるようなね。そうそう、
高級感が出たりさ、うん、してんだけどね。うん、今はでも、あの、なんて言いますか、あの、木目模様とかさ、あるじゃない。あちらの方がいいかなって感じですね。黒いのはもうなんか私は最近鬱陶しい感じがしてからね。
あれ鬱陶しいのは僕だけなのか、後で家帰ってきて結構捨てるとき大変なのに、かさばっちゃってね、かさばっちゃってね。
それは全部かさばっちゃうよね、食品トレイは。
昔みたいに新聞紙くるむってもなかったんですよね。魚でもなんでもね、
そのほうがいいね。
まあ洗って持っていくとちゃんとここのはリサイクルしてくれるんですよね。
あ、そうそうそう、
それ入れる、
そう入れるのがありましたね。
あ、そこ、そうポイントね、ポイント、リサイクルしてくれるっていうのは、うん、またそう消費されるから、
うん、確実に。僕はトレイ持って会社まで来なくならなくなっちゃう。いつも帰りがけに寄って買い物していくんでね、はいはいはい、大変なんだな。
ああ、でもトレイはあった方がいいよな。
確かにあった方が便利は便利ですね。うん、そうですね。うん、
やっぱり見栄えが違うよ。お刺身だってなんだって、うん、あの波模様みたいなやつがあってさ、でトレイに入るとさ。うん、
ね、皿汚されすみますからね、あのまま食っちゃう。
そうそう、あれね、本当皿洗いさせられさせられめんどくさくてしょうがないと、ね、皿洗いを手伝わせるとさ腰が痛くなるよね、正直言って。トレイだって助かるよ本当に。
来週はなんか来週はなんか皿洗わないでいいような銘柄ばって出てきますか。
いやいや、そうかもしれない、探してみます。
ということで今日はエフピコ7947、はい、トレイのメーカーですね。
はい、はい、そうです、はい。
じゃあ次のコーナーに行きます。ひみこのお付けのコーナー、北山さんプロデュース株価分析局とひみこの決断にも相場のことをいろいろ聞いていきます、ね。このコーナーひみこの決断を開発そして販売している証券スクールビジネスの瀬島校長にもいらっしゃっていただきます。瀬島さん、よろしくお願いします。
はい、こんにちは、瀬島です。
早速でございますが、先週のひみこの決断、株価分析局とひみこ様が出していただいた数値から言いますと、最初は55でしたね。
はい、先週55でした。今日は49と出ています、
はい。
下降中です。まだまだ続く下降相場と思われます。直近の高値圏から3ヶ月近く下降を続けておれば、このゾーンで反転するケースも稀にありますが、直近の高値圏から1ヶ月程度の下降が現時点であれば、下降はさらに続くと言えましょう。前の前の回の時のコメントが戻っちゃった感じですかね。
戻りましたね。
そうですね、うん、そうですね。
あの時は3ヶ月でしたっけ、安あれが高値が、うん、そうだった、同じだった、
そうでしたね。
ちょっとどうなんですか、これ校長。
そうですね、月曜火曜とちょっと弱かったので、
うん、
それを反映して、あ、弱くなかったですね。
なかったですね。
そうそう、
あ、月曜火曜はね。
これでおまけに200日にしろ25日、もう逆に上回ってるじゃないですか。
いや、25日線はまだ
200は
かろうじて、上昇トレンドですので、うん、まあ下降に入ったという状況にはないと思いますので、金曜日のデータを見てみないと、はい、最終的なことはわからない
ことになります。これはなんて判断するんですか、これ読まれたような会員の方は。
そうですね、まあ、あの25日線維持してますから、年末に向かって、着実に売るようにしましょう。
売るように。
いや、これはね、こういうことですよ。
12月にですね。
一応ね、週末はそのやはりね、雇用統計発表ありますし、
うん、
あの3連休でもありますからね。
そうですね、
案外ね、正しいあの判断とかね、
うん、
お告げとかいうこともあり得るんですよね、
うん、
あの指標だけじゃないことも含めて考えましてですよ。指標だけは厳しいあれなんですけど、結果的にね、
うん、
あのその要するにやっぱり重要な指標ではこういう時あのやっぱり金利の、ね、はい、動向に大きく関わりますしね、
うん、
でやっぱり休みだからね、
うん、でヨーロッパの方からもテーパリングなんて話が出てきて、どっちガーンっていくか恐れもありますもんね。
そういうことですね。
先々週 その同じようなコメントだった時は9月21日で、ちょうどあの金融政策 の、
ね、うん、
のところの前で出来高が減ってて、
あ、そうでしたね、うん、
今日とか昨日とかも飽きない少ない
ですね。飽きない少ないですよね、
このあのチャートを見ていただくと分かるように、週足でき月下で出来高少ないですよね、うん、
少ないですね、
ユダヤの休日とかだって、
あの金曜までのものを反映したところでご判断いただくのがいいと、まあ、25日線はかろうじて、下向いてないですよ、
うん、
水平を維持ですよ、はい、いうことで、ユーザーの皆様には一応ご案内してあるんですけどね、
うんうんうん、
みんな、あの、投資する意欲みたいなのってのは、ほとんど皆さん喪失していらっしゃる方がほとんどなんですよね。あの、上がる前と。ところが、ちょっと上がる株もあるしね、この番組で取り上げた銘柄は結構堅調に動いてる。おかしいなと。
なんで、そこは言いたかったんじゃない？
いやいやいや、まあ、そういうふうに、たくたくに言ってるん
ですね。いや本当にそう見てくれると、改めて、北浜先生の凄さが。
いやいや
実感として
ディレクターうるさいからね。
じゃ あの校長行きましょう次の
そうですね、谷のひげ銘柄を、はい、ご紹介してみますね、このソフトでは7月が買い場ですから7月ね、
はいはい、
何度も申し上げてるように、はい、7月買い場7月11日谷のお告げ合格銘柄アルプス電機、うん、コード番号6770です。7月14日、谷のお告げで合格して、翌日、寄り付き値が1808円、はい、
うん、
その後の高値が、まあ、9月23、ね、3日なんですが、2584円というのがあります。その間の差益は776円。1000株ですと77万、6000円ということになります。180万で77万。まあ私はその前に卑弥呼の、北浜の望遠顕微鏡に聞けば、2300円ぐらいで、売っといても私いいと思います
ので。まあ70万超えてますけどもね。
それでも40万、50万の利益でも、大きいと思いますよね。50万は、行くというところになるんではないかと思いますので、
はい、ということでこれを利用したい方は会員になりたい方はどうすればいいんですか。
そうですね、利用料が月々19,800円、詳しい資料を用意しておりますので、まず、資料をご請求いただければと思います。資料請求先は東京 03-3589-2481 3589-2481 証券スクロービジネスまで卑弥呼の資料を送れということでお電話をいただければと思います、
ぜひ会員になっていただいて、
ね、はい、お待ちしております。
そうすると先ほどのような非常に難しい局面でも、
はい、
卑弥呼のお告げと校長の解説電話かければ校長がいろいろ教えてくれるって会員になるんだよね、はい、でもこの卑弥呼のお告げじゃないんですけど銘柄、私あの日本ディスプレイでも脱帽しておりましたね。
はい、
じゃあ私もですね。
日本ディスプレイもまたご案内しないといけないですね。
そう、あれは定期的に見ていってね。
はい、
卑弥呼が卑弥呼に僕は勝てるかどうか、勝てるはずはないですよね。
もう負けてるかもしれない。
もう勝手にもうとっくに負けてます。
ジャパンディスプレイ、ね、結構戻
ってなんだと思ったんですけど、すごい戻ってね。
いい動きです。
いい動きでしたよね。ねえ、まあ、卑弥呼もそういう意味では銘柄ぴったりだし。
もうあの銘柄をね、取り上げてくることそのものがね、
ねえ、
もう、
すごいですよね。
奇跡
です
からね。誰も近づかない。
ね、近づかなかったですよね。
そうですね。アルプス電機も随分高いところまで行って下げた後の銘柄ですからね、見てないっていう方もいらっしゃるかもしれない。う
ん、いや、ありますね。結構だから掘り出し物があるっていう形ですよね。
そうですね。
う
ん、
そうですね。
でも、北山さんの銘柄にも掘り出し物がありますもんね。
はいはい、ね、それを。結構 ね、
まさか
掘り出したい
東京ベースがこんなに来てると
は東京ベース東京ね、
ね、
まだまだだからね、年末に向けて掘り出し物があるといいですね。
あります、いいですよ ね、
来週なんですけれども、はい、DVD 発売 CD が発売なので、ぜひその中で、
はいはい、
掘り出し物銘柄いっぱい取り揃えてございますんで、
です、
期待していただ
ければ、期待くださいね。
当然この放送でもやっぱりいい銘柄のね、どんどん、はい、年末に向けてお伝えしていければと思っております。
ありがとうございます、はい、頑張ります。
今日はエスピコでした、
はいはい、ということで北山さん今日どうもありがとうございました。
失礼します。